ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。だんだん寒くなってきました。皆様体調はいかがでしょうか。10月も残りわずかですね。元気にこの秋を迎えられるよう、そしてこの秋を堪能できるよう体調管理気をつけていきましょう。さて、今日は足の指の大切さのお話です。皆さんはしっかりと足の指を使って歩いたり立ったりしていらっしゃいますでしょうか。足の指なんて気にしたことがないという方も多いようですが、いかがですか。実はパーソナルトレーニングに来てくださっている生徒さんの中に、膝に違和感を感じていた方がいらっしゃったんですね。で、膝と足の指って何か関係があるのって思うかもしれないんですけど、扁平足って分かります？足の裏がベタッとついちゃう状態なんですね。で、扁平足になると足の裏に痛みが出たり、膝や腰に痛みが出たり、肩こりになる方もいらっしゃるかもしれません。全身に対しての影響があるんです。で、それからもちろん足の形が悪くなっておブスの足になってしまったり、それから疲れやすくなったりっていうこともあります。それぐらい足の裏って大事なんですけど、そのためには足には3つのアーチがあるんです。足の裏にはね、足の裏っていうのかな、足っていうかな、その3つのアーチ、横のアーチが1つと親指側の縦のアーチ、小指側の縦のアーチと3つあって、その足のアーチっていうのが非常に大事なんですよ。でもそのアーチが崩れていくと扁平足になっていくんです。アーチが崩れる理由っていうのはいくつかあって、例えば体重が増えてしまって足に負担がかかりすぎるようになってしまったとか、あとは運動不足で筋力が低下してしまったとか、それから普段の姿勢が悪いとかね、いろんな理由があって扁平足になっていくんですけれども、そのトレーニングの生徒さんも足の裏が痛くなって整形外科に行ったら扁平足を指摘されたそうなんですね。で、膝にも違和感がある扁平足ってなってくると、もう原因は扁平足にもあるかもしれないなってもなるし、あとちょっと股関節にも問題があったので、股関節も調整をしていたんです。でも股関節の方は結構前からトレーニングをしていてだいぶ良くなったんですよ。で、股関節の問題はだいぶ改善していったんだけど、今度足の裏っていうことで扁平足対策のトレーニング、エクササイズを取り入れるようになったんですね。で、そしたらおっしゃってたのが、自分が足の指を使って歩いていないっていうことに気づいたそうなんです。それで扁平足のトレーニングをするようになったら、ちゃんと足の指を使って歩けるようになったんだそうです。で、そうなったら膝の痛みも改善してきたというふうにおっしゃっていました。足の指を使えるようになったのが良かったんだと思うっていう感じでおっしゃってましたね。扁平足っていうのは本当体のバランスも崩れてしまうので膝に負担がかかりやすくなります。なので膝の痛みの原因が、単なる筋力の低下ではなくて、どこから来ている膝の痛みなのかっていうのもちゃんと分析して、トレーニングやストレッチなどで改善していく必要があります。もちろんそのちゃんとね、整形外科を受診して骨に異常がないかとか、その関節に異常がないかっていうのを診断してもらってからエクササイズはやってくださいね。よくあるのが、よくあるというか悪化する原因の一つが、痛い時にちゃんと整形外科、お医者さんにかからないで、なんか整体とかマッサージとかに行ってやってもらうんだけど、何かこうマッサージとかしてもらうんだけれども良くならないとか悪化したとかっていうケースあるんですよ。 私はやっぱりどっか痛みがあったら必ず整形外科に行って診断してもらって、それで骨とかに異常がなくって筋肉ですよって言われたら、それはもうトレーニングしましょうってことになるんですけど、その順序をちゃんと守ってもらいたいなと思います。私もね、整形外科で働いていたので、その大切さがすごくわかるんですよ。なので、もしどこか痛みがある場合、体のね痛みがある場合は、必ず一度整形外科に行って見てもらうと。で、必要があれば、そしてその病院にリハビリがあれば、理学療法士さんを紹介されて一緒にリハビリっていうことになると思いますが、まあ、もしかしてそこまでいかない、そこまでやる必要がない場合は、一度こうエクササイズを教わって、じゃあ自分でやってくださいねっていうふうになるかもしれません。で、自分でできればいいだろうし、できない場合はやっぱりある程度詳しい専門家の人に、まあ、トレーナーでもいろんな人いて、本当に筋トレしか教えられない人もいれば、ちゃんとコンディショニング教えられる人もいるので、そういう人のところに行って、まあ、どうやって探すんだという話ですけどね、まあ、口コミで知るしかないのか、あとはね、まあ、ネットで探すのかどうなんだかわからないけど、まあ、そういう人にちゃんと教わるっていうのがいいんじゃないでしょうかね。はい、ということで、まあ扁平足っていうのは、足の裏の痛み、膝の痛み、股関節の痛み、腰の痛み、肩こりなんか、いろんな影響は出るんですけど、それと同時にやっぱり足の形が崩れてくるっていうことがあるので、美しいボディラインを保ちたい方にとってはやっぱりデメリットですよね。あと、ダイエットに成功して痩せたとしても、足の形がやっぱり綺麗じゃないと、ちょっとなんだか、せっかく痩せたのにこう短いスカートとかパンツとかも履きづらくなるだろうし、あとピタッとしたねタイプのパンツ、それからレギンス、そういうのを履くのをためらっちゃうっていうこともあるかと思いますので、やはりこう足の筋力は落とさないようにしてもらいたいなというところです。ダイエットをされている方も、ダイエットに成功した方も、ぜひ次のステージとして理想のボディラインを作ることを目標にしていただくと、どこか関節に負担が来る、どこか痛くなるっていうことも防げるし、かつ、ね、美しい体も手に入るし、そしてどんどん綺麗になっていくと人生も楽しくなっていくと思いますので、そういったボディラインに関しての目標とかも立てていかれるといいんじゃないかと思います。それがその痛みの予防につながりますからね。はい、ということで、まずはですね、皆さんも自分の足の形ってどうなのかなっていうのを観察していただいたりとか、まあ、ちょっと今日扁平足の話をしましたけど、足の指をちゃんと使って歩いてるのかな、ちゃんと姿勢よく歩いたり立ったりできてるかなっていうことを気をつけてもらいたいなと思います。ただ自転車に乗る時も要注意です。今日たまたま出勤する時にお二人自転車に乗ってる方を見かけたんですけど、お一人は自転車を漕ぐときに膝が内股になってました。もう一人は自転車を漕ぐときに膝がガニ股になっておりました。こういう自転車を漕ぐときの癖も結構自分の体の癖になってくるので注意が必要です。自転車に乗ってるときも、立ってるときも、歩いてるときもそうですけど、つま先と膝の向きが揃ってるか、まあ、膝の痛みにもつながりますしね、そういうのも気をつけてもらいたいなと思っております。もし私のスタジオのお近くにお住まいの方がいらっしゃったら、そしてお困りのことがありましたら、ぜひね、来ていただければ、お声かけいただければと思います。ということで、今日はここまでです。メグでした。